Wheelie's Backpacker Radio.
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 This program was brought to you by Tabby Tabby Project. Sekai Issue Hour.
Wheelie のバックパッカーラジオ。皆さんこんにちは、ウィーリーです。今回もよろしくお願いします。今回はですね、あと数時間後にですね、南スーダン行きのフライトを控えてのですね、取材になります。取材放送ですね、放送になります。ただいま朝のですね6時45分です。早めに起きてですね、静かなうちに収録をしようと思いまして、安宿から放送しております。さて、アフリカ4カ国目がですね、南スーダンになるんですけれども、非常にバタバタしました、っていうかしています。というのもですね、まずビザの問題がありまして、南スーダンの首都がジュバなんですけれども、そのジュバの空港でビザが取れるっていうことを何か情報で掴んでたんですけれども、外務省のホームページにもですね、南スーダンのビザは空港で取得できるとか書いてあるんですけれども、やっぱ ビザ情報っていうのは本当に刻々と変化しますよね。つい先日なんか空港のアライバルビザ取得禁止になったとかいうニュースが入ってきまして、それもチケットを購入した後なんですね。ということで急遽ですね、先日っていうか昨日なんですけれども、南スーダン大使館に行ってですね、ビザを申請してきました。もうダメ元で行ったんですけれども、結論から言いますと、まだ、今日空港に行く前に大使館にビザ取り行くんですけれども、ほんとバタバタです。翌日発行で15時に発給してくれるって言ったんですね。で、私のフライトが14時ということで間に合わないということで、なんとか11時に発行してくれないかっていうふうに頼み込んだんですね。普通に言ってもダメって言われるんですけども、なんとか粘ってですね、結局仕方ねえなみたいな感じで11時に発行にしてもらったんですけれども、まあもっともなんですけども、あの大使館の方に、なんでチケット取る前にビザ取らないんだって言われて、アライバルビザ取れると思ってましたって感じで、そんなもん取れるわけねえだろとか言って大使館の方に怒られたんですけども、ほんとすいません。いやー、こんなにバタバタするとは思いませんでした。やはりビザというのは事前に取っておくのがいいんですかね。まあちょっと今回身をもって体験した限りでございます。と言いながら、空港行く前に大使館に行ってビザ取れなかったらですね、南スーダンも行けないわけですので、まあちょっと、まだ内心不安ではありますけど、不安の中でちょっとポッドキャストを送らせていただいております。ちなみになんですけども、こんなところで旅情報を言っても知らないかもしれないんですけど、アディスアベーバの南スーダン大使館、地球慣れ方に書いてる住所からは移転しております。US100 ドルでビザがゲットということでございます。で、100ドルの他に、写真1枚と、あと、大使館の方と面接があるんですけれども、その際になんか、日本大使館のレターが必要だって言われたんですね。まあ、私はもちろん持っていませんでしたので、なんとかどうかなるのかと、お話ししましてですね、まあ、結果どうかなったんでよかったんですけども、本当は大使館のレターが必要らしいですね。なんか本当は正式に言うと銀行のアカウント証明ですか、なんかそんなのも必要だみたいなこと言ってましたけれども、まあ何はともあれ申請はしたので、あとビザを取り行ってきます。ドキドキでございます。そして無事にビザが仮に取れたのであれば、次回の放送はですね、南スーダン、もしくはそこから南下してウガンダからの放送になるのかな、なんていうふうに思っています。でですね、エチオピア約3週間4週間ぐらいいたんですけれども、最後は南部のですね、民族巡りっていう言い方してですかね、少数民族の村にですね、訪れてきました。エチオピアには本当、うん十ものですね、少数民族の方が住んでまして、特に南部、オモ川っていう川があるんですけど、そこの流域ですね、下流域に多くの方が住んでいるっていうことで行 ってまいりました。で、私はもうミーハーではありますので、お皿を、女性がですね、お皿を唇にはめ込むですね、ムルシ族というね、少数民族がいるんですけども、そちらの方にお会いできないかななんて思いながらですね、南部の、ジンカという村に行ってきました。まあ、この、まあ、ムルシ族は本当に、まあ、結局マーケットで会うことができたんですけども、本当感激しました。ジンカではですね、毎週土曜日にですね、マーケットが行われてまして、このマーケットって何かというと、食料からですね、日用雑貨まで全てを売ってるような、日本ではなかなかイメージがつきづらいかもしれないですけど、まあ、そういった市場があるんですね。で、そこで、ムルシ族の方がですね、近くの自分たちの住んでる集落から数日かけて歩いてくるということを聞きましてですね、行きました。で、ムルシ族も毎週マーケットに来るわけではなくて、先日旅行された方は、ムルシ族の方は一人しかいなかったっていう話を聞いていたので、若干不安だったんですけども、なんとその当日はもう40人ぐらいはムルシ族の方いましてですね、おかげさまでいろいろと交流というわけじゃないですけども、お会いすることができました。で、彼女らはですね、自分らのムルシ族、自分らの風貌というんですかね、自分たちがお金になるということを知ってるから、知ってるんでしょうね。我々旅行者を見つけますと、近寄ってきてですね、皿はめるから写真撮れと。で、写真撮ると、5ブルとか3ブルとかですね、まあ20円、30円払えというふうな感じなんですね。なのでもうお金を支払って、ムルシ族の写真を撮らせてもらうっていう感じなんですね。で、その際はですね、1ブル札で払うんですけれども、汚いお札を受け入れてもらえないので、印刷というか綺麗なお札をですね、お渡ししないといけないって感じなんですね。まあお金払ってまで写真を撮るのはどうかっていうような意見もあるかと思うんですけれども、まあ彼らなりのビジネスですし、まあ私も、まあせっかくここまで来たので、ムルシ族の方と写真も撮りたいなというのがありましてですね、お金を支払いまして写真を撮らせていただきました。まあ私は個人的にはあまり民族とか言って言うのは得意ではないんですけれども、なんて言っていいんでしょうかね。とにかくこのムルシ族の、雰囲気というかオーラには圧巻でした。他にもですね、パンナ族とかですね、ハマル族とかですね、アリ族とか、まあ、いろんな少数民族の方がいらっしゃるんですけど、私はやはり、ムルシ族が好きですね。で、マーケット、まあ、朝の10時前から始まって夕方、まあ、5時前ぐらいまで、行われるんですけども、私はもう8時半ぐらいには行ってですね、ムルシの方いないかなと思ってマーケットの辺をプラプラしてました。そしたら見かけましてですね、肌の色がもう全然違いますね。アリ族の方が多くが、人家には住んでるんですけども、アリ族の方に比べてはるかに、濃いもう黒色をしてましてですね、一発でわかります。で、外見というか体型もすごいスリムでですね、服装も変わってますので、ああこれがエチオピアの少数民族かっていう、もう感激を覚えたのは新鮮でございます。まあ、そんなムルシ族なんですけれども、やっぱりなんとか、なんか笑顔でコミュニケーションとか取りたいななんて思ったんですけども、それにはちょっと時間がかかりそうでした。というのもやっぱ彼らはすぐ目が合ってしまうと、もうお金を要求してくるというか、写真撮れ撮れってお金をくれっていう風になってしまうので、ちょっとそれが残念ではあるんですけども、仕方ないですね。女性が、1枚写真撮るのに3、4ブルかかりまして、男性の場合2ブルみたいな相場になっています。ただ帰り際だとですね、女性もですね、もう2ブルでもいいから写真を撮っていけみたいな感じで言ってくださいます。ちなみにですね、ムルシ族がですね、10人ぐらいの集合写真を撮らせてくれみたいな感じで、やってくると、1人ずつにお金を払わないといけないので、もうそんな写真撮った暁にはですね、お金がすぐなくなっちゃうよ、なんて話ではございます。でですね、まあなかなか、ムルシ族の方もですね、もちろん下着とか着てませんので、まあ胸をそのまま露出している方とかいらっしゃいまして、私がですね、あとマーケット歩いていると、一人ムルシ族の女性ですね、あれは二十歳前後でしょうね、私の体を取れみたいな感じで、バッとかって服を脱いでですね、もう胸を前面出してきて、どうだすごいだろうみたいな感じで寄ってくるんですね。まあ一種の、まあ、言葉には出しづらいんですけども、その上半身裸の状態ですね、私もタジタジしてしまいましたけれども、ちょっと、まあ、写真を撮らせていただきました。 なかなかその上半身裸の方に会う機会なんてないのもですね、一種の緊張を覚えましたけれども、すいません、なんか表現が下手で、はい、そんな感じで民族巡りというか南部の方を回ってきました。でですね、でまあまた同じ道を戻るんですけれども、まあ、このエチオピア本当にバス旅用になれないとですね、なかなか旅も厳しいですね。法律上夜行バスが禁止されてるということらしいので、まあ、朝の、まあ前も述べましたけれども、朝6時発のバスに乗るみたいな、そのためにバスターミナルのゲートがですね5時に開いたりするので、5時に行って開いた同時に走って行ってバスの座席を確保して6時の出発を待つみたいな生活が続いております。でですね、バスのチケットを事前に買いに行くとですね、いろんなやからがですね、そこ行きのバスはないとか、なくなったとか、バスターミナル移動しただとか、もうほんと嘘ばっかりです。誰を信じていいかよくわかりません。本当に。なので喧嘩の毎日です。で、そんな感じですかね。で、エチオピア人はよくうざいって言われるんですけど、確かに旅行者に関わるような仕事をしたり、まあ、一部の人たちはですね、本当にうざいって感じますね。で、街を歩くと、まあ、どこの国でもそうかもしれないんですけど、チーナチーナと声かけられます。まあ、それは、ある程度覚悟できてたんでいいんですけれども。で、たまにですね、チーナチーナって言って、私が日本人だよって言ってもですね、またチーナチーナとか言ってですね、島にはファッキンとかいろいろ言ってくるんですけども、まあ、そういったやからにはですね、私はあまり使いたくないんですけども、彼らにエリトリアンって言うんですね。そうすると彼ら激怒します。というのも、エチオピアとエリトリアはすごく仲が悪いので、特に北部の方ではですね、あまりエリトリアっていう単語は使っちゃいけないっていうような話も聞いています。なんですけども、あまりにも私に対してですね、ひどいことを言ってきたりですね、イエローとかファッキンとか言ってくるやつに対しては、エリトリアっていう言葉を使うとですね、相手はすんごく激怒しますね。俺らはエリトリアじゃねえ、エチオピアだみたいなことを言ってですね、怒ってくるんですけども、まあ、ざまあみろですよね、本当に。君たちがですね、私のことに対して、ファッキンだとかイエローモンキーとか言うからいけないんですよ。なのであんまりそういう時はですね、エリトリアっていう単語を使ってですね、まあ相手を怒らせるっていうですね、まあこちらもちょっと快感を覚えるみたいな感じでやっております。あ、でちなみにですね、この前そのジンカの村歩いてたんですね、まあイエローモンキーとかもあってたまには言われるんですけども、至近距離でですね、子供に石を投げられましてですね、でまあ体に当たる分にはいいんですけれども、メガネに当たりましてですね、本当に多少傷が入りました。さすがに切れましてですね、私はその子供を追いかけました。よく子供の足は速いとか言いますけど、本当ですね、すぐいなくなるんですけど、私は本当にどこの民家に逃げ込むのかなというのを察知しておきましたので、あと数分後にですね、その民家に入り込んでですね、そしたら僕が入ってきたので、まあ子供はすぐ逃げますね。もうそこから私ダッシュですよ。で、子供は逃げ回る子供をですね、捕まえてですね、首根っこ捕まえて、お前このクソみたいな、石投げたら、あーみたいな感じで叫んで怒ったらですね、大泣きですね。本当に私は子供だからって容赦しませんよ。石をですね、メガネに投げるとかね、本当にありえないですからね。まあ向こうは多分遊び半分で当たったと思って、たまたま当たったかもしれないですけどね、至近距離しなきゃダメですよ。で、まあそれでエチオピア人の民家にですね、駆け込みましてですね、怒りまして、そうしたらまあエチオピアその家の、まあ、大人たちも驚きましてですね、なんだろう、日本人が入ってきてみたいな感じで、まあ彼らはまあ謝るのではなくて、子供がやったことだから仕方がないよみたいな感じでですね、慰めてくるんですけれども、いやいやいやいやいや、まあそんなことがあるんですね。ちなみに私はよく中国人にですね、間違えられますので、まあそれが理由かどうかは知りませんけども、石投げられます。昔イエメンを旅してた時もですね、タクシー乗っていたらですね、結構大きさのサイコロじゃない、どのぐらいの大きさか、5センチ四方ぐらいの石がですね、飛んできたりとかですね、結構石は投げられますね。本当石は腹立ちます。まあそんなことはいいんですけど、いや良くないんですけども、まあそんな感じでございましてですね、まあアディスアベバに戻ってきましたよってことです。でまあ出国が近づいてきてですね、まだそういやエチオピアといえばですね、コーヒーだということで、エチオピアコーヒーは有名でございます。最後にエチオピアコーヒーを飲んでこようと思いましてですね、アディスアベバのですね、ピアッサという、まあ、中心というか、ちょっと賑やかなところにですね、トモカコーヒーというですね、ちょっと50年弱創業している伝統的なコーヒーショップがあるので行ってまいりました。せっかくだからエチオピアコーヒーでも飲んどこうかなと思いまして。 普段あまり私コーヒーは飲みません。というのもですね、コーヒー飲むと利尿作用がすぐ働いてしまいましてですね、私みたいなですね、腹の弱い人間にとってはですね、もう毒ですね、コーヒーは。なんですけども、一応記念に飲んだんですけども、素人の私が飲んでも、あ、これ深いなぁ、この味、みたいな感じで、感じることができましたので、コーヒー通の方が飲んだら相当楽しいんだなと思いました。飲んだらマキアートですね。本当にちっちゃい店内なんですけども、立って飲むんですけれども、出来たてのコーヒーをいただいてまいりました。本当ですね、時間があれば、アズマリーとかですね、エチオピアダンスも堪能したかったですけれども、ちょっと今回は時間がありませんでした。やっぱ旅をしてるとですね、次から次へとやりたいことが出てきましてですね、100% 満足っていうのはなかなかいかないですね。どこで引き際を考えるかっていうのが大切になってくるのかななんていうふうに思っています。で、こういうことでございまして、さーて、あと数時間後にビザを取りに行ってそのまま空港へ行きます。無事に南スーダンに行けるでしょうか。そして南スーダン、噂によると水道がないですとか、川の水で体を洗うですとか、ろくな噂は聞いておりませんけれども、さあ一体どんな国なのでしょうか。すごく楽しみです。それではそんな感じでですね、今回の放送を終わらせていただきます。お聞きいただきましてありがとうございました。それではまた次回よろしくお願いします。失礼します。
This program was brought to you by Tabi Tabi Project. 世界一周アワー